村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
下平さんは毎週ご機嫌にいらっしゃってくださるんですが、
うん、
いらっしゃってくださらない方がいるの。
え、誰？
あのね、
うん、
いや、あの村内プロジェクトの新しいメンバーの渋谷さんではないんですよ。
あ、渋谷さん。
渋谷さんもいらっしゃってくださらないけれども。
渋谷さん。
よほど警戒してるんでしょうね、はい、彼女は。ね。誰っていう方はですね、
はい、
元祖、そんなことないしを聞いていただいて、
うん、
ね、メンバーが増えたよ。ね、はい、もう一方ですね、
それ
これ新メンバーではないです、新メンバーでは。
え、はい、はい。
今、普段の問題になっているのは、
はい、はい、はい。
ですね、リスナーの、
うん、
かずきさん。
はい、はい、かずきさん。
リスナーのかずきさん、
はい、
当選してますよ。
あれ、まだご連絡ない。
何のことやらという方々はですね、何回か前もね、しばらく前を聞いていただいて、はい、テントプレゼントってのやったんですね。
うんうんうん。
ね、和田が、塾の先生やってるもんですから、教室で広げて寝てみたら、はい、あまりにもでかすぎて寂しいからリスナープレゼントっていう風になってしまった
うん、うん、
あのいいテントですよ。
はい、はい。
和樹さんね、当選してるのに連絡が来ないの。
おや、
あの自動的に送られてくると思ったら大間違いですからね。
はい、
だって住所知らないもん。
そうですよ、
申し込みフォームにはね、あのメールアドレスとそれからラジオネームとを書くところはありますが、
うん、はい、
個人情報を他に書くところありませんからね、住所知るわけがないんですよ。
はい、はい、
ね、当選確認をしていただいて、和樹さん聞いてらっしゃいましたら、至急、
はい、
大至急ですね、はい、村内雑貨店宛てにご住所、郵便番号、電話番号、本名と、
はい、
ね、これを送っていただいて、そうすると、うん、あなたの元に素敵なテントが届きます。
はい、
ね、なんならうちの猫のお嬢の毛も届きます、一緒に。
うん、
さあさあさあ、本日の話題ですけれども、う
ん、はい、
もうね、心配の種が尽きない、
ん、
新型コロナウイルス感染症、
はい、
COVID-19 って言うんですか、
うんうんうん、
ね、ですね、もう配信の時点でどうなってるかっていうのはね、ちょっと分かりませんけれども、
はい、
もうすごい数ね、新規感、もちろんね、新規感染者が多いから直接的にどうかっていうことは、僕は医療関係者ではないので、うん、こうなんですってことは言えないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、それでも一般的な心理としてはね、
はい、
新規感染増えてるなって心配な点ではあるんですよ。
そうですね。
で、今更のようにですね、
うん、
パンデミックってなんだろうって気になっちゃいまして。
お、
パンデミック聞きますよね。
よく聞きますね。特
に去年からね、いよいよパンデミック状態になりましたなんて話を聞きましたが、まあ、パンデミックって言葉を我々ちゃんと理解してるんだろうかってこととか、
はい、
それからね、伝染病とね、感染症の違いとかね、うん、
ほうほうほう、
そういったことをですね、改めてちょっと知っておいて、
うん、
まあ今後のね、いろんな状況の変化に対応できればなぁなんてことを思っているわけですよ。
はい、はい、はい。
なので本日はパンデミックなどについて、
うん、
お話をしてみたいと思うわけなんですね。
はい。
それでは今週も村内雑貨店、そろそろ始めてまいりましょう。今週も村内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
村内雑貨店。村内雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
何にも知らない和田がお送りするパンデミック情報。
うん、
いや、知らないからこそね、ちゃんと勉強したの。
はい、
ね。みんな一緒に学んでこう。
うんうんうん、
まずはですね、伝染病と感染症。
はい。
感染症からいきましょうか。
うん。
感染症って何かっていうと、
うん、
健康被害が広い地域で一定期間にわたって続くものを感染症というそうなんですね。
はい。
ね、伝染病との違いわかります？
え？
それ伝染病のことじゃないのって思いますよね。
うん。
伝染病ってのはね、感染症以外の伝染性の病気のことを言うんですって。
ん？
だからね、健康被害が、感染症はね、広い地域なんですよ。
はい、はい、はいはい。
だから狭い地域であってもいいよと。
ああ、なるほど。
一定期間にわたって続かない。まあまあ一定期間ってね、どれくらい良いのかわかりませんけども、
うん、
短い期間だけポーッと出てポッと消えちゃうよっていうのも伝染病にはなるそうなんですね。
ほうほうほう。
なので、まあ我々の今のイメージで言うと、感染症っていうのは伝染病チックではありますよね。
うん。
でね、伝染病の他にね、伝染症っていうのがありまして、
はい。
伝染病と伝染症とも厳密にと違うんですね。伝染病っていうのはね、うん、原因となる病原体が特定されているもの。
はい。
で、伝染症っていうのはやっぱり症状の症なので、
うん、
病原体は特定されていないんだけども、そういう症状が出るよというのが伝染症なんですって。
なるほど。
ただね、これやっぱりちょっと古い定義らしくって、うん、今ではね、うん、もう区別することが稀で、
はい。
全部ね、ひっくるめて感染症って呼ばれることの方が多いそうです。だからね、感染症じゃないのって思ってらっしゃる方は、まあ正解と。
はいはい。
大体そういうのは全部感染症に含まれます。
うんうんうん、
さてさて、パンデミックです。
はい。
下田さん、パンデミックって何でしょう？
その感染症による、
うん、
世界恐慌的な？
世界恐慌的な。だって経済への影響ですね。
なんか怖いよって。
まあ近いっちゃ近いんだけれども。で、パンデミックともう一つね、エピデミックっていうのがありまして。
はい。
エピデミックっていうのは、特定の地域、だから国とか、まあ村なら村とかね、その地域での感染症の流行とか蔓延をエピデミックって言います。
はい。
で、パンデミックっていうのは、国境を越えてね、
うん、
感染症が世界的な流行を起こした場合に、パンデミックって言うんですね。で、今やですね、コロナウイルス、新型コロナウイルスですが、はい、パンデミックですよ、完全に。
そうですね。
で、パンデミックの歴史ってね、コロナウイルスに限らずね、
はいはい、
パンデミックって、せいぜいね、1万年か、もしかしたらもっと短い歴史しかないんですね。
へー。
なんでかっていうと、国境を越えての世界的な流行でしょ？
はい。
で、感染症が世界的な広がり、国境を越えた広がりを見せるっていう風になるためには、
うん、
その感染源である細菌とかウイルスがね、国境を越えて伝わっていかないといけないわけですよね。
うん。
で、まあ、国境がなかったから昔はっていうんじゃなくって、
うん、
そもそも人類って最初はね、狩猟採集生活っていうのを送っていたじゃないですか。
はいはい。
まあまあ、獲物を追い求めて、ね、生きていくっていうね、うんうんうん、狩りをするっていう。
はい。
で、その時ってまだまだね、人類の集団が小さくって、
うん。
で、他の集団との交流も少なかったんですね。
ああ、なるほど。
そうなんです。だから、うんうんうん、他の集団に移すってことが滅多になかったので、
うん、
世界的にね、移っていくことがないから、そもそもパンデミックに至らないんですね。
なるほど。
そう、感染症が起こっても、またね、衛生状態とかもありますんで、
うん、
感染症が起こると、その集団そのものが絶滅しちゃったりなんかしてね、
うんうんうん、
他の集団に移すことができないまんま終わってしまうと。
はい。
こういうこともあったんですね。
うん。
でも、まあ、パンデミックってのは起こっていくわけですが、
はい。
このパンデミックが起こり始めたのが1万年前かな、くらいに言われてるんですけども、
うん、
それはね、農耕がきっかけなんですね。
ほう。
農耕、まあ、農作業、農業をしていろんなもの作って、うん、定住したりね、うん、し始めまして、
うんうん、
その農耕ってね、始めたのが約1万年前とも2万年前とも言われてるんですけども、
はい。
まあ、農耕始めて、農耕すれば当然定住するでしょ？
うん。
定住すると、集団が大きくなるわけですよ。
はい。
狩猟採集生活でね、獲物を追っていくのに、こう、何千人っていう単位で追っていけないじゃないですか。
うんうん、
だから定住すると集団が大きくなっていって、でね、これまたね、一個大きな要素があるんですね。
はい。
農耕を始めるとね、我々人類は家畜を飼うようになるんですよ。
お。
で、家畜を飼うと人間と動物の接触が多くなるでしょ。
はい。
で、よくね、鳥インフルエンザとか豚インフルエンザとか豚ウイルスとか聞くじゃないですか。
うん。
そう、動物の中で細菌とかウイルス、病原体ですね、 病原体が変化して、はい、でそれが人間にやってくるように、人間とね動物の間で病原体の交換が盛んに行われるようになるんですね。
うん、
ね、家畜を飼ってますので、
はい、
狩猟採集生活ではね、まあ、動物獲物が人間に対して有害な病原体持っていても、そもそもなかなか接触しないですよね、
うん、
なかなか取れないしね、
うん、
でたまたま獲物として接触した取った動物がそういう病原体持ってても、さっき言ったように他の集団に広がっていかないので、はい、パンデミックには至らないんですね、うん、動物の体の中でね病原体が変化して人間にとって有害になるってことは結構ありまして、
はい、
まあ、人間の体の中でも起こるんですけど、
うん、
その場合ね変化を起こした、病原体が変化を起こしたその病原体を持ってる本人、
はい、
宿主って言いますね、
うんうん、
宿主張本人が真っ先に死んじゃうでしょ。
ああなるほど。
そう、体の中になんか病原体入ってきて変化を起こしてね、うん、すごく有害になった場合にはその張本人が死んじゃうので、なかなかね、はい、移せずに終わっちゃうんですよ、
うん、
でも動物っていうのは動物にとっては、例えば豚なら豚にとっては全然無害なんだけど、
はい、
人間にとっては有害ですよっていう変化が起こった場合が厄介なんですね。
うん、
これを家畜として飼ってると世話してる時に移っちゃったりなんかして、
はい、
で人間にとって有害っていうのが人の世界で感染症が広がる重要な条件の一つなんですね。
うん、
でね、歴史上最も有名な感染症といえば黒死病じゃないですか。
はい、
黒死病って言いますけど、あれ別に正式な名前ではないですからね。
うん、
感染症としてはなんていう病気かご存知ですか？
なんだっけ、ペスト？
そうそうそうそうそう。
うん。
ペストなんですよ。
はい。
でもね、黒死病イコールペストではなく、
うん。
ペストの中の14世紀に広がったやつが黒死病っていうふうに特に呼ばれているというだけなんですね。
ほー。
だからね、ペストってね、ずーっと昔から何回も何回も人類を襲ってるんですね。
へ
え。何度も何度も流行してるんですが、特に有名なのがね、過去3回大流行してるのがありまして、
はい、うん、
まずはですね、西暦541年から750年にかけて、長いですね。
長いですね。
541年から750年にかけてユスティニアヌスのペストっていうのが流行ってます。
うん、
で次が黒死病、
はい、
これ西暦1331年から1855年頃と言われてます。
うん、
それからね、1855年から1960年にかけて、もう最近ですよねこれね、
は
い、うんうん、1855年から1960年にかけても主にねインドとアメリカの西海岸で流行ったペストっていうのがあります。
はい、
これ以外にもね何度も何度も流行はしてまして、人類がそのたんびにね、うん、たくさんの死者を出してるんですが、
はい、
まあ、今回この黒死病、14世紀に広がったペストの一つですね。
はい、
これねなんとなくヨーロッパで流行ったってイメージありません？
あります。
確かね、僕の好きな映画のね、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアっていう映画の中でも、
うん、
ちょろっと描かれてる。
うん、
パリかなんかの街がね、黒死病に襲われてしまって、人々がバタバタバタバタ死んでいくんですよ。
はい、
で、死にそうになってる人の血をレスタトっていう、ヴァンパイアが吸って、しかもね、ちっちゃい女の子なんですね。で、その子の血を吸ってしまって、うん、ダメだよって言われてるちっちゃい女の子のヴァンパイアを作ってしまうなんていう。そういうね、ほらヴァンパイアって永遠に年を取らないでしょ。
はい、
だからね、子供はヴァンパイアにしちゃいけないよっていうルールがね、ヴァンパイアの世界であるらしいんですよ、うん、その世界では、
うんうんうん、
だってね、心はどんどんどんどん年を重ねていくんだけど、体が子供のままでしょ。
はいはい、
だからね、耐えられなくなっていくんですって、
うん、
なんていうねのも描かれてましたが、やっぱね、イメージとしてはね、ヨーロッパで流行ったよって思われてるじゃないですか。
はい、
でも全然ね、発祥の場所、発祥地って言われてるのがね、違うんですよ。どこだと思います？この黒死病、いわゆる黒死病が始まったと言われてる場所。これね、中国なんですよ。
中国？
中国。ただね、ここで勘違いしちゃいけないのは、だから中国行けないんだとか、はい、ね、そういうことじゃないですから、うんうん。だって感染症ってね、病原体が何らかの変化を偶然起こしてしまって、それが人間の体に入ったり動物から運ばれちゃったりしてっていうふうに広がっていくので、
うんうん、
どこが悪いということではないので、
うんうんうん、
ただルーツを探っていくと、この黒死病はどうやら中国発祥らしいと。
はい、
どうもね、1320年頃に中国でね、ペストが大流行するんですね。
はい、
でなんとですね、これすごいですよ。1200年から1393年までの間に、
うん、
その当時の中国の人口が半分になったんですって。
え？
それぐらい1320年頃にピークを迎えたこのペスト大流行するんですね、中国で。
ほう。
でね、歴史っつうのはね、後からいろいろ書き加えられたりするんですね。で、はい、この頃ってちょうどね、チンギスハンの時代なんですよ。
うんうんうんうん、
モンゴル蒙古帝国としては。
なるほど。
なので中国国内では、
うん、
この当時ね人口がガクンと減ったのはモンゴル人に襲われたからだっていう風にねよく歴史上言われるんですが、
はい、
実際にはねさすがにそこまでチンギスハンも人を殺したわけではなく、
うんうん、
ペストが大流行したこと人がしたことが原因で人口がガクンと減ったようなんですね。
なるほど。
で中国で流行ったでしょペスト、
うん、
なぜヨーロッパでと。
そうですね、
これもですねやっぱりね歴史を紐解くとねああなるほどになるんですね。
うん、
シルクロードですよ。
ああーなるほど。そう、
だんだん交易が盛んになってくる時代でしょ。
うん、
そうすると当然シルクロード一帯にはペストが広がってるんですね。
うんうんうん、
だからね中国からいきなりヨーロッパではなくって、
うん、
中国から中央アジアとか中東とかねいわゆるイスラム地域とか、はい、
うんうん、
そういうところでもねペストは広がってるんですこの時。でシルクロードを伝ってだんだんだんだん導火線のようにねだんだんだんだんヨーロッパに伝わっていって、はい、
うんうん、
ヨーロッパにはねいつ上陸したか分かってるんですよ。
ほう。
1347年10月
はい、
これはですねコンスタンティノーブルって言いますから、コンスタンティノーブルって言いますから今のイスタンブールですね。
うん、
イスタンブールからねシチリア島に12隻の船が到着します。
はい、
この船がペストを持ち込んだと言われてるんですね。
へえ。
この船がねどうやら商船、商いをする船で、
うんうん、
毛皮を運んでたんですって。
はいはいはい。
でまあもちろんその当時の毛皮ですからね動物からピリッと剥がして舐めしたりなんかするんでしょうけども、
うん、
はい、やっぱり殺菌なんてことはまあしないんじゃないですか。
うん、
そうするとねその毛皮にのみがついてるんですね。
なるほど。
でそののみが病原体を持っていて、
うん、
ネズミにつくわけですよ。
はい。
でネズミが感染してさらにそのネズミの血を、ネズミの血を吸ったのみが感染してっていう風に広がっていったと言われてるんですが、
はい、
うんうん、でそののみが人間に移って人間の血を吸うとその時に病原体を残していってしまうと、
うん、
言われているんですが最近の研究ではね
はい、
この時の大流行に限ってはネズミは関係ないんじゃねとも言われてます。
え？
ペストって基本的にね今言ったように、
はい、
ネズミが持っててそのネズミの病原体持ってるネズミの血をノミが吸ってそのノミが人間に移って、うん、人間の血を吸った時に病原体を移していくっていうのが正しいらしいんですけども、
はい、
この時に限ってはねどうもちょっと違うらしく、
お？
黒死病はね直接ノミから人に行きでその人についたのみがまた別の人についてっていう風にしてネズミを媒介してないんではないかという学説が今あります。これなんでかっていうとね、
はい、
感染速度が注目されたんですって。
感染速度、
移っていく速度ですね、病気が広がっていく速度、うんうんうん
うん、はい、
ネズミのみネズミのみ人ってやっていくとどうもねこんな速度で感染しないらしいんですよ。ヨーロッパに上陸するのにいきなりブワーッと広まってしまったので、
はいはいはい、
だとするともう直接飲みから人、人から飲みっていう風にして、うん、もう間にねネズミなんて介してないで人飲み、うん、人っていう風にして移っていかないとこの速度の広がりっていうのは説明できないそうなんですね。
なるほど。
まあまあまあ、それでもね随分と前の話なのでこれだっていう確定はなかなかできないんだとは思うんですが、うん、
はい、
そういう学説も最近はあります、
うん、
であっという間にヨーロッパに広まりまして、
はい、
1347年に上陸して1400年まで、
はい、
わずか50年ぐらいの間にですね、
うん、
3400万人亡くなってんですね。これですね当時のヨーロッパの人口の3分の1とも2分の1とも言われてるんですよ。
うーん、
ヨーロッパにいた人の3人に1人あるいは2人に1人以上が死んだと。
はい、
すさまじい数でしょ。
すごいですね。
でもこれねこの感染症っていうのもね自然災害に数えられるんですけども、
はい、
ヨーロッパにおける自然災害での人口減少記録の1位ではないんですね。
違うんですか？
3400万人ってさすがに1位だろうと思うじゃないですか自然災害としては、
うん、うんうん、
違うんですね。これね2位なんですって。 1位はね、そのちょっと前、この時代はヨーロッパはやっぱりね苦しいですね。1315年から1317年、わずか2年間に起こったヨーロッパの大飢饉っていうのがありまして、
はい、
こちらの方がもっと多く死んでるそうですね。
わ
あ。それでもそれに次ぐ第2位の記録と、
うん、
あんまりね嬉しくない記録ですけども、
はい、
でヨーロッパばっかりがやっぱりね黒死病って言って注目される、取り沙汰されますけども、
はい、
世界的に見てもね、中国でも流行りましたし、それからシルクロード沿いでもね、うん、いっぱい死者が出ましたので、
はい、
世界的に見ても大被害を及ぼしてまして、
うん、
世界でね約1億人が亡くなってると言われてるんですね。でこの当時14世紀の世界人口って、
はい、うん、
約4億5000万人って言われてるんですよ。
ほぼほぼ4分の1じゃないですか。
そう、 20% からね 25% ぐらいが亡くなってるんです。
わ、
やっぱね、今とやっぱりちょっと違って衛生状態、うん、栄養状態、それからね、あの医療のシステムなんかも全然違うので、
はいはい、
医療知識なんかもね、
うん、
なのでたくさん亡くなったんですが、医療知識といえばですね、
はい、
この当時当然ヨーロッパの人々もねバタバタバタバタ死んでいくもんですから、
うん、
対策は打つわけですよ。
はい、
さあヨーロッパの人々が取った黒死病対策、どんな対策を取ったでしょう、島平さん。
対策、
まだね病原体っていうのもよく分かってませんでね、
うん、
何が原因かはっきり分かんなかったんです、彼らにとっては。
はい、
そこで彼らが一体どんなことをしたでしょう。うがい手洗いなんてね、もっともっと後ですよ。
とりあえず隔離、
隔離、隔離もねします。
はい、
検疫なんて言ってね、
うんうん、
あのね、最初はね新たに町に来た人を30日間隔離したりしたんですって。
おお。
でも隔離しておく病気、まあ、多分ね医学的な根拠っていうよりも、
はい、
何でしょう、避けたっていうかね、
うんうん、
まあ、とにかく接触しないようにしようっていうので、
はい、
もしかしたら病気持ってるかもしれないから、
うん、
新たに町に来た人を疑ってね、
うんうん、
あの他の人と接触しないように30日間、まあ、別のとこにいてくれと、
うん、
この検疫っていうのはね英語でクアランタインって言いますけども、
はい、
30日間がねだんだん延長されて40日に延長されたんですって。でイタリア語ではね40っていうのをクアランティーノっていうそうなんですね。そこから隔離っていう英語のクアランタインっていう風にして変わっていったそうです。
へー。
でついでに言っておくとね、あのパンデミック、今お話し中のね、はい、パンデミック、はいはい、これねもともとギリシャ語なんですね。
ん？
パンデミックのパンってね全てっていう意味、はい、まあ、今ではもうなくなってしまいますけど、パンアメリカン、パンナムっていう航空会社がありまして、
はい、
パンアメリカンっていうのはアメリカ全土っていう意味なんですけども、
うんうんうん、
パンってね全てっていう意味。
なるほど。
それからねデミック、もともとはギリシャ語でデモスなんですが、
うん、
これ人々って意味なんですね。
はい、
なので全ての人々に広まってしまうっていう意味でパンデミックと。
なるほど。
などというね語源もあるんですね。さあその通り、もちろん隔離します。
うん、
隔離以外にも彼らが取ったちょっと、トンチキな今から思うとどうかしちゃってる対策というのがあります。意外ですよ。むしろやった方がいいんじゃねってやつ。あのね、
はい、
お風呂に入らない。
え
今はね清潔にした方がいいでしょって思うので、うがい手洗い、はい、それからねできればお風呂にも入ってと、はい、
うんうん、
思いますが、どうでしょうね、ヨーロッパの方々のイメージっていうと、
はい、
シャワーは浴びるけど湯船に入らない、お風呂っていうものには入らないっていうイメージありませんか。
あ、そうですね。
でもねちょっと待ってくださいね、もともとね古代ローマの時代からヨーロッパって公衆浴場あったんですよ。
そうですよね。
でしょ、
うん、
テルマエロマエって言うんですか、
はいはいはい、
あの阿部寛さんが、
ええ、
阿部ちゃんが主演の、
うん、
テルマエロマエっていう漫画原作のね映画がありましたけども、
はい、はい、
なんだこの顔の平たい人々はっていうあれですね
はい、
お風呂あったんですよ。
お風呂ありましたよね、
ヨーロッパのね各都市にね公衆浴場あったので、みんなで日本のお風呂みたいにね、うん、日本の温泉みたいにして、はいはい、みんなで入るっていうね、うん、文化あったんです。
ありましたよね。
でも今ないでしょ。
ないですね。
これね、まあこれが全ての理由ではないとは思うんですが、
はい、
やっぱり黒死病が広がってお風呂に入らない方がうつらないよっていう風にして、うん、広まっちゃったので、
なるほど、
それを契機として入らなくなったというのも言えるそうなんですね、
うん、
これはですね、1348年、
はい、
黒 地病がね、ヨーロッパに入ってきた翌年になりますか、
うん、
パリ大学、権威ある大学ですよ、
うん、
ここがね、黒死病の原因を大気中の有害物質にあるってしたんですって。
お
う。で、それが鼻とか口とか、それから毛穴から体内に入り込んじゃうんだよと。
うん。
だからね、まず、お風呂に入るとね、
うん。
体綺麗になるでしょ？
はい。
毛穴、汚れが取れて開いちゃうでしょ？
ああ、そうですね。
そこから毛穴から病原体が体内に入っちゃうよと、だからむしろ毛穴塞いだ方がいいと。だから、
うんうん、
みんなお風呂に入らない方がいいんじゃないという風にしてなっちゃったんですね、これがね。
それお風呂嫌いな人の理論じゃないんです
よ。だからね、お風呂に入って体洗わないようにしようってなっちゃったんですって。ね、ここからヨーロッパの方々はですね、あんまり湯船に入ってね、しっかり体を洗うっていう風習がなくなってしまって、これがね、かなり行き過ぎちゃったのが、
うん、
お風呂には入らず香水でごまかしましょうと。
ああ、なるほど、その文化にたどり着くのか。
そうなんです。そういうところまでね、つながってしまうんですね、
うん、
で、数千万人、世界では1億人以上が亡くなっているというこの黒死病、
はい、
どうやって収まったと思います？
自然淘汰。
そうなんです
よ。
自然淘汰というか、まあ、かかった人が死んじゃったからというかね、
はい、
自然に収まったというか、どうやってね、収束したかわからないの。多分おそらくは、だんだんだんだんもう人口も減ってって、
はい、
まあ、かかって、割とね、早めに死んでしまう病気だったらしいので、
うんうん、
うつさもなくどんどんどんどん死んでっちゃって、人口減って、まあ今でいうソーシャルディスタンスって言うんですか、
はい、
ソーシャルディスタンシング、はい、人口減って、やっぱり疑心暗鬼にもなったんでしょうね。
うんうん。
うつるかもしれんって言って人との接触避けてったらば、だんだんだんだん収まったんじゃないかなとは言われてるんですが、
うん。
まあ、根本的な原因っていうのは未だにわからないです。いつの間にか収束してたよと。
はい。
で、黒死病、まあ恐ろしい病気でしたよね。
うん。
ところがね、これを超える感染症っていうのがあるんですよ。
え？
インフルエンザです。
あ、
いや、インフルエンザでね、
はい、
こう何億人死んだとか、
うんうん、
1年間で何百万人何千万人何億人死んだってことはないんですが、
はい、
それでもね、インフルエンザによる年間死者数、これ今でもね、はい、世界では25万人から50万人毎年毎年亡くなってるんですね、
うん、
で、インフルエンザってのは毎年毎年流行するでしょ。
そうですね。
これをね、パンデミックと言っていいのかどうかは分かりませんけども、
はい、
だから毎年コンスタントに25万人から50万人が亡くなっているので、
うん、
だからやっぱりね、合計すると黒死病っていうね、単発のははるかに超える人数が亡くなってるんですね。
はい。
日本でもね、毎年だいたい1万人が亡くなるそうです、
うん、
ただ去年はね、極端に少なかったそうですね。2020年は
そうみたいですね。
ほら、あの COVID-19、 新型コロナウイルス感染症にみんな警戒してね、
はい、
うがいとか手洗いとかやったらば、うんうん、まあ極めて死者少なかったそうですね。
うん。
だから感染症対策って本気でやればここまで効果があるんだねってことがね、
はい、
これでまた一つ歴史に刻まれたわけですよ。
うんうん。
さ、このインフルエンザ、何度も何度もいわゆるパンデミックっていうのを起こしてまして、
はい、
一番有名なのはね、1918年のインフルエンザなんですね。
うん。
これ通称ね、スペイン風邪と言います。
はい。
有名ですね、これね。
うん。
がですね、1918年に始まって、まあ、大体翌年か翌々年ぐらいに収束するんですけども、
うん、
世界でね、5000万人から1億人以上亡くなってるんですね、だから黒死病の日ではないんですよ、この時、
うんうんうん、
でね、国別で言うとね、アメリカでは68万人、
はい、
イギリスで23万人、
うん、
で、インドではね、1000万人以上が亡くなってるんですね。で、この1918年から20年くらいの世界の人口ってね、18億から19億人くらいなんですよ。
はいはい。
で、感染者数で言うとおそらく6億人くらい。
ああ。
感染者はね、3人に1人くらいなんですね。
うん。
で、ただね、うわーって言って、まあまあ過ぎたことではありますけれども、十分警戒しなくてもいけないし、うん、それからやっぱり必要以上に恐れてもいけないとは思うんですが、
うんうん、
他にもね、1957年のアジア風邪っていうのがありまして、
はい、
この時はね死者が200万人、
うん、
で1968年の香港風邪って言われたのが死者が100万人、
はい、
で最近での2009年の新型インフルエンザでは約1万人というふうにですね、うん、着実にインフルエンザによるインフルエンザのパンデミックによる死者っていうのは着実に減り続けてるんですね、
はい、
なので、まあ、必要以上に恐れてもいけないし、
うん、
だからといって大丈夫って思い込んでもいけないしと、
うん、
だ適切な距離感を保ちながら、まあね、病原体を、ね、ゼロにすることとかはできませんので、
はい、
警戒しつつ我々人類付き合っていかなくちゃいけないなとこのように思う次第なんですね、うん、
はい。
はい、そういうわけで下平さん、
はい、
まあね、我々人類存在する限りですね、病気とは付き合っていかなくちゃいけないわけですよ、う
ん、はいはい、
感染症ともね、
うん、
一個なくなりゃ新しいの出てくるし、やつらは
そうですね、
ね、こうなったらね、腹をくくって付き合っていくしかない、
うん、
ね、で、まあ我々特にまたなんか素人だもんですから知識がございません、うん、
はい、
で知識がないからこそですね、ちゃんとしたこう情報源とかね、
うんうんうん、
っていうところに頼ってお医者様とかね感染症の研究者とか、はい、国立感染症研究所とかあるんでしょ、
そうですね、
そういうところの一次情報に触れて、一次じゃないのかな、二次情報っていうのかな、ね、うんうん、生データではないから、
はい、
あの噂話とかね、うん、一番怖いのね、うん、YouTube で言ってたんですよ
そうですね。
あのね、お医者様とかね、それからね、薬剤師の方とかね、困り果ててるそうですから。お医者さんが目の前でこうですよって言ってるのに、ね、うん、あの、YouTube で見たんですけど、とか、Twitter で言ってたんですけど、とかね、目の前のプロの話を聞けと。ね。
まあね、それが権威ある先生とかだったら、まあ、まだ死もですよ。
ね。
まだ死もですよ。
ええ。お医者様でもね、あの、はい、どうなのって方ももちろんいらっしゃる。
ええ。
だから、複数のね、ソースに当たるとかっていうのはね、とても大事ですから。
うんうん。
ね。なので、まあ、勉強を欠かさないってことですよ。
そうですね。
ね、いくつになっても勉強勉強。
はい、
勉強をエンジョイしていきましょう。ね。うん、そんな勉強の一つの助けに、なるかならないかわからないけども、はい、そんなにだからね。
ならないのか。
たまにはね、よかったよっていうね、メールを送ってくださる方もいる。例えばね、じゃあね、下平さん、この方のね、たけしさんとお呼びした方がいいのかしら。フルネームで書いてくださってるんですけども、はい、ラジオネームはないので、
うん、
じゃあ、たけしさんのメールをお読みいただけますか？
はい。和田さん、下平さん、はじめまして。ずーっとこっそり聞いておりましたが、今回はあえて手紙書かせてもらいました。シーガーディアン2の回、大変面白かったです。絵画に秘められた謎を解く特番や、講談社の漫画戦国の現場検証を見ているようなワクワク感がありました。どうしてをきっかけにして仮説と検証を立てる道筋が面白かったです。最初にレシピを紹介していた時、私も違和感を感じたんです。あれ？ウォッカとジンって普通混ぜないよな、と。それに仮説がついたのも嬉しかったです。カクテル誕生秘話に結論がついた時、戦場のグラス越しに横浜の街が見えるような、そんな綺麗にまとまったラジオ番組でしたよ。素晴らしかったです。そういえば今回のパロディで初めて気づきましたが、そんな雑貨店は某ウェイティングバーアバンティと同じ雰囲気がありますね。東京一の日常会話に聞き耳を立てている感じ、会話のライブ感とでも言いましょうか。ゲストを引っ張る力と、それを紹介する番組という場、とても良い番組を続けておられますね。これからも番組作り頑張ってください。こっそり聞き続けさせていただきます、 といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たけしさんだからこっそり聞くんじゃないって言ってるでしょ、はい、いつも皆さんに何をこっそりを強調してるんだよ。下平さんもねそこに感情を持ってこっそりって伸ばすんじゃないですよ。いや伸びてるけどもこの方のね、こっそり聞かなくていいでしょう。堂々と胸張って聞きます。なんだったらね、でっかいスピーカーで鳴らしながらまで、まあそれは迷惑だからやめてほしいけれども、うん、ね。これはですね、何かって言いますと、シーガーディアン2の回っていうのは、はい、第277回になりますか？
はい。
横浜ね。まあ、僕のマイホテルって言っていいよって広報横山さんが言ってましたから、マイホテル。横浜にあるですね、山下公園の向かいにある、ホテルニューグランドっていうね、老舗ホテルがありまして、はい、その中にですね、うん、シーガーディアン2というバーがあるんですよ。
はい。
そこでね、美味しいお酒をいただきながら、ね、うん、バーテンダーの方にですね、プロの方に話を伺うっていうね、はい、うん、そういった回をお届けしましたけれども、ね、はい、こういう風にね、雑貨店もね、役に立ってる番組をね、回をね、配信してるんですよって言おうと思ったけど、今もう一回よーく読んでみたら、
はい。
これ、雑貨店がというよりも、太田さん、ね、バーテンダーの太田さんの話が良かったよっていうだけのことですよね、これね。確かにそうなんだけれども、でもいいの、ね、我々素人だもんですから、
はい。
プロに話を聞くのが一番早いと。
うん、
というわけで、プロに話をこれからもバンバン聞いていきます。今のところね、パロディで初めて気づきましたかってありましたが、ね、ウェイティングバー、はい、バンティと同じ雰囲気ですね、と。ね、東京市の日常会話を聞いてるようです、と。
うん、
今のところですね、FM 東京からも怒られていませんし、だからね、ジェイクからも、スタンからも、酒瓶でぶん殴られたりしておりませんので、
うん、
今のところ大丈夫と。
なるほど。
ね。今後も怒られるか怒られないかギリギリの線をですね、攻め続けていきたいなと思っておりますよ。ね。ですね、それじゃあそういったメールをたくさんね、感想とお寄せいただきたいですので、はい、ぜひともですね、こちらのメールアドレスの方にお寄せいただきたいと思います。それじゃあ下平さん、メールアドレス等をお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトではボイシーでの配信を始めました。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあさあさあ、それではですね。
うん。
今日の有料版、この後のコーナーですね。はい、
うん。
先ほど黒死病はね、とヨーロッパというイメージがありますけれども、
はい、
実は中国発祥なんですよ、なんてお話をしましたが、
うん、
最後のお話をしたスペイン風邪、
はい、
スペイン風邪もですね、スペインで発生したわけでもスペインで広まったわけでもないんですよ。
え？
っていうかね、むしろね、スペインいい迷惑、濡れ衣なの。なんていうお話を有料版の方ではしてみたいと思いますので、ご興味のある方はぜひともそちらも聞いてみてください。
はーい。
それではそんない雑貨店無料版の方は今週はこれで閉店の時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
今日はね、スペインのね、名誉を回復するつもりで、
はい、おー、
私、有料版に臨みたいと思いますけど。
は はい。
心のふるさとですかね、スペイン。まあ嘘ですけども。
え？
心のふるさとでも何でもないけれども。
え？
むしろスペインに行ってね、財布を取られたっていう苦い思い出がありますから。でもね、その思いとは別に、スペインは悪くないっていう話をね、していきたいと。